こんにちは、ソフトウェアエンジニアの三永です。
こんにちは、ソフトウェアエンジニアの白武です。
ゆるテクは三永と白武がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今日も二人で何かをこう話していきましょうというところで、
はい、
今日のホストは私三永の方でネタをちょっとピックしてきたんですけれども、
これまた緩くないやつ持ってきましたね。
いや、今のうちだからこそ緩く話せるんじゃないかって思ってるんですけどね。
確かに。まだね、はい、あんまりその、普及し渡ってないというか。
そうそうそうそう。はい。まあ、という前振りがありつつ、今日のネタはですね、最近、割とこう、界隈でプラットフォームエンジニアリングっていう言葉を、まあ、見かけるようになったりとか、勉強会とかでも聞くようになってきたなっていったところで、
はい。
まあ、特段、なんでしょう、答えとかもないものなんですけど、どう思いますっていうのを今日二人で話していければいいかなと思いました。
はい、先に言っときますけど、自分はプラットフォーム的なものを作ったことも運用したこともないです。
はい、あ、そうなんですね。
はい
はい、じゃあその観点でも、なんだろう、はい、むしろフラットな気持ちで話ができるとより良さそうだなと思うので、ぜひ、
はい、
行きましょう。
聞く感じでいきます。
はい。はい、でですね、まあ少し始まりを話すと、私初めてこのプラットフォームエンジニアリングっていう言葉を見かけたのは、CNCF のクラウドネイティブファンデーションのブログで見かけました。
はい。
で、その時、その CNCF のブログを読んだ限りで言うと、まあなんか CI/CD 周りのプラットフォームであったりとか、そういうところを提供するようなエンジニアリングだよ、みたいな、割と薄く、なんでしょうね、書かれてて、うんうん、なんか、プラットフォームエンジニアリングって大きく名前を定義してる割には、すごい責任範囲というか、対応する範囲狭いなって思ったんですよ。
今この三田さんから送ってもらった URL を見てますけど、
はい。
そうですね、そんなになんか、ふわっと書いてありますね。
ですです。なんか、クラウドの、うん、インフラストラクチャーの、まあ、AWS とか Azure とか GCP とかがあって、さらにその上に、多分オートメーション周り、とかがあったときに、
うんうん、
まあ、そこを主に担当するのがプラットフォームエンジニアリングだよ、みたいな感じで、本当に薄く書かれてて、結構、それを読んだ時点だと、うん、なんだろう、違和感も感じましたし、
うん、
なんか、じゃあそれって SRE とそんな何か違うのかなって、いう疑問を、初めて見かけたときは感じてました。
はいはいはい。確かに。
はい。で、まあ、そこからちょっともやもやしていく中で、どんどんどんどん、なんでしょう、こう、日本語の情報も、まあ、出てきていて、
うん、
で、これも、白武さんに事前に共有させていただいたんですけれども、プラットフォームエンジニアリングへの招待でしたっけ？ちょっとタイトル名間違えちゃったかもしれない。
うん、このスライドですね。
はい、スライド。
プラットフォームエンジニアリングへの招待っていう、スピーカーデックの。
そうですね、はい、うん。はい。スライドを読ませていただいて、そこに書かれてたことも、まあ、まだ決まった定義はないんですっていうところで、まあ、だいぶじゃあ、これって、最近出てきた言葉で、まだみんなこう、どうなんだろうって、わちゃわちゃしてるような感じなのかなって思って、ちょっと資料を読み進めてました。
うんうんうん、
で、このプラットフォームエンジニアリングへの招待を読んだ限りだと、提供するプラットフォームも、それって実際使う人たちがエンドユーザー、開発者がエンドユーザーになるので、その人たちの使いやすさをちゃんと追求しましょうねっていうことを書かれていて、
うん、
で、その使いやすさを追求するってことはもうほぼプロダクト開発と同じようなものでしょって伝えてるんだと私は解釈してます。
うん、自分も読んだ感じ、そういうことかなと思いました。
はい、
うん、
まあなのでよくあるかどうかはわからないんですけど、とりあえずなんか新しそうな技術で自分が触ってみたいから入れてみたけど、実際プロダクトチーム誰も使ってくれないとか、どんどん廃れていく技術とかってやっぱ現場として使ってるとあると思うんですけど、うん、まあそういった部分に対するアンチテーゼ的な考え方なのかなっていうのが、こちらの資料を読んだ時に、まあ大枠として私は捉えたイメージでした。
うん、ですね。
はい。
で、今日、この今収録してるのって5月18日なんですけど、
はい。
今週の 月曜日5月15日にプラットフォームエンジニアリングミートアップの第2回っていうのがあってて、
はい、
これ、はい、このね、今お話に出てたプラットフォームエンジニアリングへの招待っていうスライドを書かれた、この草間さんっていう方のその主催なのかな、うん、のイベントですけど、
はい、
そこでこう、発表されてた方々の話を一応自分も動画でオンラインでなんですけど見て、
はい、
やっぱあれでしたね、皆さんこう、いかに使ってもらうかのところに苦心されてるイメージでしたね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。特に私も当日参加できなくて後から動画を拝見させていただいた側なんですけれども、
うん、
一番しっくりきたのがメルカリのディートさんの資料、
うんうん、
プラットフォームエンジニアリングアットメルカリっていう資料を読んでて、うん、その中で出てきたキーワードとして、
うん、
プラットフォームエンジニアリングはプラットフォームエンジニアリングイコールマイグレーションエンジニアリングだっていう提示が出てきてですね、
うんうん、
でマイグレーションかって最初見た時は思ったんですけど、
うん、
確かに自分たちのこれまでやってきたことを考えると、うん、なんでしょうね、最初に提供したプラットフォームに対してじゃあより開発者に使ってもらえるようにするであったりとか、あるいは開発者が使うにあたって認知負荷を下げるために、
うん、
確かにどんどんどんどん、まあ、わかりやすいもので言えばパイプラインだってマイグレーションしてってるなって思ったんですよね。
うん、確かにマイグレーションですね。うん。
うん。なんでその時に、ディートさんのおっしゃってる、プラットフォームエンジニアリングイコールマイグレーションエンジニアリングってめちゃめちゃしっくりきて、
うん、
なんか、白竹さん、この観点で考えたときに、過去自分、あ、こういうのって実はマイグレーション、みんなに使ってもらうために、マイグレーションしたケースあったな、とかってあります、
うん、あ、それでいくと、まあ、プラットフォームかというと微妙なんですけど、例えば、うんうん、いわゆる、なんだな、まあ、開発していく上で、こう、うん、プロジェクトとかがいろいろあったりとかしたときに、
はい、
その固有の開発環境とかあったりするじゃないですか。例えば、なんだ、ドッカーの、まあ、ドッカーコンポーズとかの環境を整えていくとかですね。
はい、なるほど、はい。
うん、とか、まあ、デプロイのパイプラインとかを作っていくみたいなところはやっていたんですけど、
うん、
そこはまあ、そうですね、めっちゃ改善は加えていってましたね。
そうですよね。それで、多分どんどん使われるようになっていくみたいな流れですもんね。
そうです。そこをうまいことなんかインターフェースっていうかをちゃんとやってあげないとあんまり使ってくれないというか、
うんうん
うん、なんかこうどっかのコマンドとか長いから
そうですね、はい、
例えばまあ一時期流行ったやつで言うと、まあ、今も流行ってるのかな、メイクファイルとかでできるようにしたりとか、
はい、
簡単にですね、
うんうんうん、
とかっていうのもあったりするんで、そういうのをやったりとかしてなるべく使ってもらえるように、使うのが簡単なようにみたいな、うん、こう苦心した覚えはありますね。
なるほど。じゃあ多分それも講義な意味で言うと、その当今で言えばもしかしたらプラットフォームエンジニアリングみたいなところに定義される可能性もありそうですよね。
そうですね、使ってもらうためにはっていうことでしょうしね、プラットフォーム、うんうん、はい。
でなんとなくこれ読んでて思って、まあ、この言葉を見かけたタイミングでも少し思ってたんですけれども、
うん、
言葉の定義自体はわりかし新しいんだけれども、多分この考え方自体って別にその特段新しいものではないのかなって思っていて、
うんうん
まあ、考え方によっては、その開発者に提供するプラットフォームって、じゃあ開発者が使いやすく、あるって当たり前じゃんって考える、捉える方だっていらっしゃるじゃないですか。
そうですね。うんうん、
で、それがなんとなくこう、全体的な流れの中で、
うん、
そこに課題を感じ始めた人たちが多くなったから、こういう感じで名称が定義され始めたのかなとも思っていて、
うんうんうん、
なんでしょう。例えば、最初だと、より開発プロセスを柔軟にしたいから、アジャイルやりたいよねっていうのが最初のムーブメントとしてあって、
うん、
で、アジャイルやっていく中で、なんだろう、ソフトウェアというか、テクノロジーな、プラクティスとかも取り入れていかないと難しいよねで、多分 XP でやったりとか、DevOps の文化入れるっていう流れになり、
うん、
で、DevOps の文化を入れるってなった時に、じゃあそれを、メンテナンスしていくような 人たちって SRE として必要だよね。じゃあ SRE もしっかり醸成しなきゃねっていう流れになり、
うんうんうん、
で、SRE まで入れ始めた結果、じゃあプラットフォーム、どんどんその、わかんないですけど SRE チームとかが出してるんだけれども、あんま開発者に使われないってダメだよね。で、そういうことを開発者にしっかり使ってもらえるように考えるって何て言うんだろうってなった時に、こう、プラットフォームエンジニアリングっていうのが出てきたのかなって推測してるんですけど。
う
ん、
ああ、そういうことかな、多分。うんうん、あの、
なん、うん、
自分が、はい、考えてたことが、
はい。
あれだったんですよ。この最初話に出てきたプラットフォームエンジニアリングへの招待のスライドでも言ってましたけど、はい、
うん、
こう昔からなんかこう、うん、統合基盤とかですね、共通基盤とかって言われるものって、はい
はい、
結構会社の中にあったりとかしたの自分も何回か見たことあるんですよ、
はい、
なのでこれはつまり螺旋が回ってきたってやつだなと思ったんですよ。
あ、確かに、うん、なるほど。
で螺旋だとすると前と何かが違うはずなんですよね、多分。
うんうんうん、
で前と何が違うのかなと思ってたのが多分今三永さんがおっしゃったような流れがあっての戻ってきたところなんでしょうね。
あ、なんかちょっとつながりましたね。
ちょっと今納得しました。あ、そういう流れでもう一回戻ってきたんだろうなっていう、
うん、なんかそんな感じがしますよね、
うんうん、
ま、なのでどうなんでしょうね、SRE の、 オライリーのなかなか分厚い本
うん、うん、はい、
あると思うんですけど、
はい、
なんか中の一章とかに今後入ってくるものなんじゃないかなともちょっと思っていて、
うんうんうん、
まあただ一章の中に入ってくるに してもなんか内容のボリュームはありそうだから、きっとオブザーバビリティエンジニアリングのようにプラットフォームエンジニアリング単独でも本は出そうだなとか思いつつ、
うんうん、
出たらきっと読むんだろうなとも思ってますが。
なんか、そうそう、その出るとした時にその本の内容が、
うん、
なんかどういう風になるのかなって思ってて、で、
うんうんうん、
なんでかっていうと、皆さんあんまり今、この、What's の話をしないんですよね。その、
はい、
まあ、社内の話だからなのかもしれないんですけど、
うんうん、
何を作るとかそういうことをあんま話さず、やっぱりこういかにして開発者とコミュニケーションを取り、うん、必要な機能を実装していくかとか、はい、やっぱそっちの話が多くてですね、
うんうん、
なんでなんかそのプラットフォームエンジニアリングとは結局こう人とのコミュニケーションの話なのではないかみたいな気持ちになってますね、うん、今自分は。
あ、確かにそこは私も割と同じ考えだと思うかなと思ってて、まあ、プラットフォームエンジニアリングって言葉自体は非常に新しく出てきた言葉だと思うんですけれども、
うん、
その中身ってまさに白竹さんがおっしゃってた螺旋じゃないんですけど、今まで出てきたものの組み合わせになってくるんだろうなとも思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、そのチームトポロジーの考え方であったりとか、じゃあプラットフォームをプロダクトとして考えた場合にどういうふうにそのプロダクトや本当に欲しいものを見極めるのかであったりっていう部分になるんだろうなと思ってて、
うんうん、
で、ここからは全部予想だから全然実りのない話になっちゃうかもしれないんですけど、それに近い話として私カオスエンジニアリングのオライリー本、
はいはい、
去年でしたっけ、ちょっといつだったか忘れちゃったんですけど、
うんうん、
が発売されてその時読んだんですよ、
うんうん、
でその中身もやはりその具体的なハウじゃなく、
うん、
本当に概念的な説明が前半の章にあって、
うん、
で、それ以降の章って割と、ケーススタディというか、実際のケースを紹介してることがめちゃめちゃ多かったんですよね。
なるほどな。
なんか、スラックの場合、スラックインクの場合みたいな。
はいはいはい。
なんで、もしかすると、プラットフォームエンジニアリングが出るときも、
うん、
なんかそういう感じで出てきたりするのかなとも思ってしまいます。
そっかそっかそっか。そうですよね。
はい。で、そこで思ったのは、以前、我々のゆるテクで話し、二人で話をした、
うん、
Kubernetes のエコシステムが育ちすぎて、
うんうん、
クラスターのポット割合変わっちゃったよって話あったじゃないですか。
はい。
これ、場合によってはプラットフォームエンジニアリングをして、わからないですけど、例えばじゃあ認知負荷なるべくもう一箇所に寄せようよとかになったときに、
うん、
逆にどんどんそこに集まってったりしないのかなって思っちゃいました。
認知負荷がですか？ん、
そのよりじゃあ認知負荷は少なめにしたいから全部クラスターに入れちゃえば、
うん、
一箇所じゃんみたいなことになって、
うん、
よりなんだろう、アプリケーションのワークロードと、
うん、
それ以外のワークロードのポット割合が変わっていくっていうのが加速するのかな、どうなんだろうなって思いながら
するんじゃないですか
とかとか、
うんうん、しそうしそうだけど、なんか多分そこをうまいこと、
うんうん、
そのアプリケーション以外のワークロードをその使ってる側、はい、開発者に意識させないみたいなことも必要になるでしょうね。なんかそういう気がするけどな。
あ、確かにそうですね、
うん、なんかそこの認知負荷をやっぱ削減したいでしょうからね。開発者はただアプリを動かしたいだけなので、それ以外のポッドとのリソースの割合がとか、
うん、
あんまそういうのは考えたくないはず
ですね、
うん、
確かにこういう言葉が出て改めて考えて、あのこの視点で自分たちのプロダクトを見直すと結構認知負荷は高いんだなとは思いましたよね。
だって確か水田さんのとこはあのやむる書かないですもんね。確かね、
そうですね
開発者が
そう
確かにな、あれはもうまんまあのねプラットフォームの中身をこう書いてデプロイしてるから、
そう、あ、こういうことなんだろうなみたいなことになりますよね。
そういうことっすよね。だからそこはなんかうまいことなんかわかんないけど GUI とか、まあ、CLI とかで、
うんうん、
なんかコマンド一発でこう書き込んでデプロイみたいな風に抽象化していくんでしょうね、 Watt の話をすると。
そうですね。で、なんかそこの抽象化も、うん、なんかこうベストプラクティスみたいなものってあんまないんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
なんていうか、どれくらいまで抽象度を上げとけば自分たちは使いやすいですって、うん、きっとチームによりけりというか、まさにプロダクトみたいなもんじゃないですか。
うん、めっちゃ寄りそう。
そう、
うん。
なんていうか、うちのチームは別にそこは自分たち全然わかるし、やることも負荷じゃないからそこまでラッピングしなくてもいいんですってチームもあれば、
うん、
もう、いや、全然わかんないから、ここぐらいまでラッピングして、あとはブラックボックス動かしてくれよってなるところもありそうだし。
うんうん。わかる。
はい。なんで、心もやり込もうと思えばやり込めるけど、やりすぎることがいいことかっていうと、なんか、現時点ではどうなのかなって考えちゃいますね。
そうっすよね。
うん。
どこら辺まで理解してもらうかっていう。
うんうん。
あるよな。いや難しいんですよね、この辺の。
そうなんですよね。
規模にもよるしな。
そう。まあ、ただ、一つ、なんかそれの、なんでしょうね、ハウになりそうな部分としては、たまたまこのタイミングでなのか、うん、このタイミングでっていうのもあれですけど、今って、まあ、生成 AI 系が、
はいはい、
なかなか勢いがついてるところがあるから、
はい、
間違いなくこう、ハウの一つの選択肢には、入ってきそうだなってとこありますよね。
なんてことだ。まさか、そう、あれでこう、書いたら、その通りになる。
みたいな、とか。
そっか。インターフェースが自然言語になりますか。
とかとかに、突き詰めるとそういうことやるとことか出てくるのかなって思っちゃいますよね。
はあ、すごいな。
うん。
なんか自分は、うん、やっぱなんかあんまりまだイメージできないですけどね、自然言語で。いや、なんか結構ね、全部のそのインターフェースが自然言語に なるみたいな話ってたまに最近聞いたりしますけど、
うんうん、
なんかあんまり自分は結構細かいなんかこう調整とかをしたい派なので、
うんうんうん、
なんか こんな感じであとはよろしくみたいな感じでうまく本当にいくのかなってすごい疑問です。疑問っていうか、なるのかなって会議的。
あ、わかります。あとはどうなんでしょうね、その、それが実現するプロダクトにもよりけりな感じしません？
その、というと？はい。
なんていうか、例えば、ものによっては、そういうことをやるのがオーバーエンジニアリングになっちゃうプロダクトもあるでしょうし、
はい、
逆に細かくチューニングしないと、なんでしょう、うまく回せないようなプロダクトの特性だってあるのかなとも思ってて、
うんうん、
まあ、選択肢、 ぐらいにはなるんだろうなと思うんですけどね。
うん、うん、そうですね、そうですね。
うん。まあ、ただそうなった時に私も全くイメージついてないんですけど、
うん、
じゃあその自然言語でできるようになった先で、そこでできてくるものを、まあ、最終的に判断するのって、現時点だとまだ人だと思うんですよね。
うん、うん、そうですね。
はい。で、その判断する人が、それだけのものを判断できる力を、まあ、つける方法って、
うんうん、
我々で言えばこれまで、まあ、そういうのを自分で書いてきたから、勉強してきたから、勝手に身についてるところってあると思うんですけど、
はいはい。
それがスタート地点の人からすると、どういう流れで、なんだろうな、そういう判断力というか、
確かに
身につけていくんだろうな、どうやって育成していくんだろうなっていう別のところで興味が湧いてきますね。
なんかね、クラウドが出始めの時にこう、
うん、
物理インフラを触ったことない人間は結局運用できないって言われてた、はい、同じ匂いを感じますね。
そうそう、同じ匂いを感じてて、
うん、
仮に、ね、書籍とかで自分で学習をしたとして、そこからきっとそれを使って何か手を動かして、うん、ちょっと古いかもしれないですけど、手を動かして作らないとなかなか身にはならなさそうだなとか思いつつ、
うん、結局やっぱそのさっき言ったような話とかもやっぱ一部は当たってて、
うんうん、
そのネットワークの知識とかもやっぱある程度ないと、
うん、
クラウドで抽象化されていてもやっぱりトラブルシューティングとかできないですからね。
ですよね、うん、
うん。だからやっぱ生成系の AI とかでこううまいこと AI が全部やってくれるようになってもやっぱり判断はなんていうのか、その自分ができることを肩代わりしてもらうっていう用途にしかやっぱできない気がしますよね。
うん、ですよね。その、うん、生成 AI 系で言えば多分プロンプトエンジニアリングで、うん、まあ、なるべく的確な指示を出すというか、プロンプトを入れて出てきたものがあったとしても、じゃあそこの判断ってってなりますもんね。
なりますね。
っていう感じで、うん、結構わからないことだらけというか、これってどうするものなんだろうなって疑問に思うことはいっぱいあるんですけど。
これあれですか、話変わっちゃうんですけど、
はい、
三田さんこうプラットフォー、さっきほら三田さんのとこだと、うん、まあ、あんまりこうプラットフォームしてない感じの運用になってるじゃないですか、インフラが。
そうですね。
抽象化していく予定はあるんですか、そのプラットフォームっぽく。
うーん、今のとこだとあまりないはない。んと、ちょっと表現が違うな。私たちの目から見ると、
うん、
あまりないんじゃないかなとは思っていますが、
うん、
プラットフォームエンジニアリングの中での言葉の中で出てくる、じゃあプラットフォームアズプロダクトだよねっていうところで考えれば、
うん、
おそらくそこの、要は、現場のエンジニアの市場調査じゃないですが、
うん、
ユーザーヒアリングすらまともにできていないかなとも思うので、それをやった結果、問題が見つかってくるのであれば、
うん、
やる可能性はあると思ってます。
じゃあ一旦その話聞いてみようぐらいはとりあえずやることとしても上がってはいるんですかね。
上がってますね。
ああ、なるほどなるほど。
まあそれがよくわかんないくなるのって、じゃあそこって SRE だけがやるものなのかなとかはいろいろはてななんですけど、まあでも、うん、なんとなく SRE がやりそうなものだなとも思ってて、
うん、そうですね、
うん、っていう感じですね。で、結構まだこうなんとなく方向性は分かってきたけど、うーんって感じです
まあね、これもガートナーのハイプサイクルで言うとまだかなり最初の方ですよね。どこあったっけ、これ一番最初の、
うん、
まだなんだっけ、過度な期待のところに入ってもいないところ
ですよね。ですね、この、
うんうん、
イノベーショントリガー的なところですか。
そうですね、最初のところだ。
うん、
幻滅期まで行くのかな。あ、マイクロサービス、今これ見てて思ったんですけど、はい、マイクロサービスが今幻滅期なんですね。
あ、本当だ。
デブセクオプスとかもこのなんかなんていうの、一番最後のフェーズに入ってる、普及期っていうか。
あ、そんな進んで、あ、まあ、まあ、
本当に、
まあ、 国内だとよくわかんないですよね。
そうですね。で、だって逆に言うと GitOps とかまだ全然最初ですよ。プラットフォームエンジニアリングより進んでない。
いやでも GitOps って思うんですけど、
はい、
ちょっとこれ考え方違ってたら申し訳ないんですけど、あれじゃないですかね。うん、でも Kubernetes でやってなきゃ GitOps ってなかなかやんなくないって思ってて。
確かに。うん、
で、かつ、これは私の不勉強というか経験不足なのかなとも思ってるんですけど、
うん、
あの、GitOps をやるときのインフラ刷新がめちゃめちゃ大変だなとも思ってるんですよ。
ああ、はいはい。うん、確かに。
その、シングルソースオブトゥルースなので、
うん、
なんていうでしょう、その、マニフェストを変えました。じゃあ、既存のやつも GitOps されちゃいますだとめちゃめちゃ問題じゃないですか。
うんうんうん、
で、かといって、しばらくブランチ2つにしましょうとかってことをやってしまうと、
うん、
そのシングルソースオブトゥルースどこ行ったみたいな話にも
確かに
個人的にはなってて、
はいはい、
じゃあそれって GitOps をやる場合ってどういうそのソリューションというか、
うん、
方向性でやるべきなんだろうって思っちゃうんですよね。
確かに最初始めるときですね、はい、いわゆる今まで何も管理されてなかったインフラを IAC 化するとき以上に大変そうですね。
ですです。なんかそのメンバーというか SRE の人と話してるときは、うん、じゃあ一時的に片方の GitOps 止めちゃえばいいんじゃないかなとかって話をしたりもしたんですけど、
うん、
じゃあその間ってでもリリースできなくないみたいな話もしつつ
確かにそうじゃん。
だから全然自分の中でも答えが見つかってないんですよね。だから、まあ、Kubernetes の普及とそういった、うん、なんでしょうね、 GitOps を使った場合のその他もろもろのプロダクト運用のプラクティスというかパターンが出てこない以上なかなか難しいんじゃないかなって思っちゃいます。
そういうことだったのか。
個人的な予想ですけど。
うーん、
あでも確かに DevSecOps はもう普及期、まあ確かに DevSecOps っていう文字をよく Twitter とかあと勉強会とか あの商品の紹介で見るようになった気はします。
そうっすね。でも早かった。あ、これあれか、色で年が分かれてる。あ、2年未満ですよ、だって、まだ、DevSecOps。
ものすごい勢いで、じゃあ、
うん、
やっぱセキュリティの観点ってみんな関心が高いってことなんですかね。
ってことなんですかね。逆にこの LCAP、LCAP ってやつ、自分は初めて聞きましたね。
LCAP ってなんだ？
なんでしょうね。調べとこう。へぇ。
ローコード。ローコード。あ、ローコードアプリケーションプラットフォーム。
ああ、それ全般のことですか。ああ。
ぽいですね。
ああ、それなら確かに、もう、みんなやってるな。
ああ、この辺も、あれですかね。逆に、ローコードの、そのプラットフォームの中に、生成 AI とか組み込まれたら、より品質というか、精度が上がっていくような感じなんですかね。
うん、そういうことなんですかね。
全然、ローコード界隈は調べたことがないというか、あんまり関心を持ってやったことがないので、適当なこと言ってますけど。
ないっすね。なんか RPA とかも多分そこに入ってくるんでしょうけど。
うんうん。
ないな。これ、ハイプサイクルのこれ、あんまりまじまじ見たことなかったから面白いな。
確かにね、こうやって見ると、あ、マイクロフロントエンドもまだ、あれなんですね、
うん。
イノベーショントリガーのところですね。
まだまだはい、あれもカオスエンジニアリングもギリまだそこっすね。
カオスエンジニアリングってでも本番とかでやる勇気があるとこってそんな出てくるかなって思いますよね。
でもあれじゃないですか、自分ちゃんと知らないからあれだけど、本番でやらないと意味がないやつじゃないです多分。
ですね。
うん、
まあそれで言うとあれですかね、カオスエンジニアリングが多分できる前に、
うん、
きっとオブザーバビリティとか、要はその他 もろもろしっかり回復できるような仕組みを入れてないことには始められない感はありますよね。
そうですね。ただの障害が起きるだけです、ね。
そう壊したら戻んなくなっちゃいましたになりますもんね。
怖すぎる。ああ、オブザーバビリティがあれだ。もう頂点を今下ろうとしている。
そうですね。
ああ、幻滅期に入るな。
本当だ。あ、確かにまじまじとこれを見たことがなかったんで、結構発見はありますね。
うん、ちゃんとこれ見るようにしてみようかな。
うん、キーワードとか拾えると面白そうですよね。
うん。へ
え。はい、まあちょっとあれですね、プラットフォームエンジニアリングからだいぶ横道にそれつつ
あんまりなんかプラットフォームの話ができなかった
いやまあそれだけ多分2人もそんなに経験もないし、ふーんぐらいのまだ空気感なんだろうなっていうのは伝わってくるというか
がっつりやってないですからね、まだね。
うん、
うん、
やってないし、がっつりやる需要がある環境にできるかどうかもありますからね。
そうですね。これやっぱまあ、あの人数がめっちゃ多いところほど需要は多いでしょうからね。
うん、
うん、
ですです。はい、まあじゃあそんな感じで、多分これ以上我々もプラットフォームエンジニアリングを掘り下げられそうにもない気はするので。
ない気がする
今日はぼちぼちお開きにしましょうかね。
はい
はい。ではツイッターではハッシュタグゆるテクをつけてツイートをお願いします。 Google フォームからもアンケートコメント等を送れますので、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。